ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyou, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo housou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no housou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ドイツの州都では20年以上ぶりに保守派の市長が選出されました。元保険セールスマンのカイ・ウェナーは、キリスト教セールスマンのカイ・ウェナーは、キリスト教民衆と CDU が与党左翼連合を転覆させた後、ベルリンの新しい市長として驚きの選挙で選出されました。50歳のカイ・ウェナーは、ベルリンのスパンダウ地域で育った元保険セールスマンです。この時点で彼は正式にベルリン市長に任命されました。それでは次のニュースです。4月27日、アラスカで訓練中の米軍ヘリコプターの2機が衝突し、少なくとも3人が死亡しました。米軍はアラスカ州ヘリの墜落現場で3人の犠牲者のうち2人が死亡したと述べました。一方、3人目の犠牲者はフェアバンクスの最寄りの病院に運ばれている間に死亡しました。3人の犠牲者とは別に、もう一人の兵士も負傷のために病院で治療を受けています。アラスカの米軍のスポークスマンであるジョン・ペネルは、墜落が起こった時、2機のアパチェ 8H64 ヘリコプターがそれぞれ2人を運んでいると述べました。それでは次のニュースです。アシアン州のは、5月9日から11日まで、東ヌサテンガガのラブアンバジョで開催される第42回サミットで ASEAN 2024年に向けたホスト2025年 ASEAN ビジョンの基礎について議論する予定です。 ASEAN 2024年に向けた ASEAN ポスト2025のビジョンは後のサミットで議論される前に ASEAN 共同体ポスト2025に関する High Level Task Force on ASEAN Community SLTFACF によって現在起草されています。ASEAN ポスト2025ビジョンの起草プロセスの一環として、ASEAN 首脳は後の第42回サミットでポスト2025年 ASEAN 共同体ビジョンの策定に関する共同声明を批准することも期待されています。この批准を通じて、ASEAN ポスト2025年総安策性プロセスが強化され、ASEAN ポスト2025年ビジョンが新2000件の明らかになり、野心的で適応性があり、戦略的なものになることが期待されています。それでは次のニュースです。RMT 労働組合が鉄道会社の提案した週休を拒否した後、英国の数千人の鉄道労働者が5月13日に再びゼネストを行う予定です。鉄道海運全国運輸労働組合 RMT は、RMT がストライクを継続しない場合にのみ、
少年らの 5% の支払いが適用されることを鉄道事業者から明確にしたと述べました。次の24時間は RMT が3月30日と4月1日に予定されていたストライクをキャンセルした後に実施され、最終的な入札数が放流されています。5月13日のストライクはリバプールで開催されるユーロフィッシュンソロコンサートの決勝戦と同時に行われ、何千人もの観客が詰めかけると予想されています。
それでは次のニュースです。韓国は木曜日に以前はサーグッドとして知られていた6人の新しい症例を報告し、合計で40人になりました。韓国疾病米予防管理センター KDCA によると、ソウルで3例、インチェオン、大宮、ガンウォン道でそれぞれ1例が報告されました。そのうちの1人は最近日本を訪れましたが、他の5人は海外旅行歴がありませんでした。 Mpox は通常中央および西アフリカの地域に限定してと発生しました。この病気は発熱、皮膚の発疹、痛み、その他のいくつかの症状を引き起こす可能性があります。韓国では昨年6月22日に最初に Mpox の症例が報告され、3月には他の4つの症例が報告されました。最初の5例は海外渡航歴が関係しています。しかし4月7日以降に記録された最近の症例の大部分は他の国への旅行歴がなく、国内で感染したと考えられています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サセがお伝えしました。
リスナーの皆さん、
インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは中部ジャワのボヨラリから来ました。ボヨラリ空の政府は2023年4月19日土曜日のワールドダンスデーを記念して地元の教育文化局を通じて18時間ノンストップでダンスパレードを開催します。ボヨラリ地区教育文化庁のダルマント氏はボヨラリ県の教育文化局長のダルマント氏はボヨラリでの COVID-19 のパンデミックにより3年間中断されていた年次儀礼が3カ所で開催されていると述べました。その場所はボヨラリのアルンアルンロールの広場インドキロボヨラリ植物園、そしてボヨラリ区の市役所の中庭にあります。ボヨラリ区教育文化局長官のワスキト・ラハルジョ氏はダンスパレードの活動には40人のダンスアーティストが交互に出演すると述べました。ダンサーたちはボヨラリの学校、スタジオ、ダンスグループ、芸術大使の出身です。各パフォーマンはダンスを実行するために15分ぐらい与えられています。次のお便りは東ジャワのスラバヤから来ました。東ジャワ州政府はスダンの軍事紛争地域から避難した市民の引き取りを容易にしました。東ジャワ州知事のコフィファ・インダル・パラワンサ氏はスダンにいる何百人ものインドネシア市民を避難させた外務省とインドネシア国軍による迅速な措置に感謝していると述べました。ジャカルタに到着した東ジャワの住民の送迎は陸上車両を使用して準備されています。それとは別にコフィファ知事は東ジャワの住民がジャカルタに到着した時に最初に休むことができるようにトランジットアリアも用意しました。コフィファ知事はジャカルタからの陸上旅行艦隊が後に東ジャワ地域連絡機関によって準備されることを確認しました。最後のお便りは南スラウェシのマカサラから来ました。南スラウェシ州マカサラ市政府は4月29日土曜日に一連の地域自治の記念であるおいしい食事フェスティバルを開催しました。マカサラ市長のモフカルマダン・ポマント氏はおいしい食事の祭典はマカサラの一連の地方自治の記念行事の一部であると述べました。彼によると南スラウェシ州の州都に約600人の地域首長が来ているため、マカサラの新しい都市ブランディング、つまりマカサラコタマカンエナクの境界は非常に特別なものになるでしょう。2023年4月19日に南スラウェシ州マカサラ市で開催される地域自治の日には38人の知事、93人の市長、そして約400人の接種で構成されるインドネシア全土の地域首長が出席する予定です。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名にVoice of Indonesiaから魅力的な商品を贈られます。 当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
レスナーの皆さん、レキシです。今日は4月29日の出来事をお伝えします。最初は1974年4月29日、インドネシアの歌手アンゴン・チプタサスミは誕生しました。アンゴン・チプタサスミ、またはアンゴンとしてよく知られているこの女性歌手は、1974年4月29日に生まれたインドネシア生まれのフランス人シンガー、ソングライター、レコーディングアーティスト、レコードプロデューサー、パネリスト、タレント、サーチ、ジャズ、そして女優と慈善家です。アングンは7歳でステージでのキャリアを開始し、その後子供向けのアルバムを録音しました。ミュージシャンのイアン・アントノの指導の下で、アングンは1986年にドニア・アクプニャというタイトルの最初のスタジオアルバムを録音しました。しかし、1989年に「ミンピ」というタイトルのシングルをリリースした後、彼の名前はロックシンガーとして急上昇しました。国際的な音楽ビジネスに参入するために1994年にアングンはフランスに移動しました。次は2008年4月29日、アルベルト・ホフマンが亡くなりました。アルベルト・ホフマンは2008年4月29日に亡くなったスイスの科学者でした。彼はリセルガ・ディエタラミッド酸を発見したことで最もよく知られています。ホフマンは LSD、メンソルゲンケンを含む100以上の科学論文と多数の本を書きました。彼はズリッツ大学で科学を学びました。彼の主な関心は植物と動物の科学であり、一般的な動物物質であるキチンの化学構造を研究しています。ホフマンはバーゼルのサンドスレボレトリー、現在のノファーティスの製薬科学部門で働いていました。最初の合成から5年後、1943年4月16日にリセルガ・ディエティラミッド酸の一部を指先から吸入した後、彼はリセルガ・ディエティラミッド酸のサイケデリックな効果を偶然発見しました。3日後、彼は250マイクログラムのリセルガ・ディエティラミッド酸を誤って摂取し、多くの強い影響を経験しました。これに続いて一連の自己実験が行われました。アルベルト・ホフマンは1943年4月22日に最初にこの実験について書きました。彼はリセルガ・ディエティラミッド酸を魂の薬と呼びました。アルベルト・ホフマンは102歳で心臓発作で自宅で亡くなりました。 最初は2011年4月19日、イギリスのウィリアム王子とケイトリン・ミドルトンの結婚式でした。ウィリアム王子は2011年4月19日金曜日、ロンドンのウェスミンスターアベイでケイトリン・ミドルトンと結婚しました。エリザベス2世女王から OEK 賞順位の2位のウィリアム王子は、セント・アンドリュース大学在学中の2001年に初めてケイトリン・ミドルトンに会いました。彼らは2010年10月20日に婚約し、2010年11月16日に発表されました。彼らの結婚式は世界中に生中受けされ、ウィリアムの両親であるチャールズ皇太子とディアナ・スペンサー王女の1581年の結婚式と比較されました。世界中で約20億人がこの結婚式を目撃しました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Pada nasib baik.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。
エネルギー鉱物資源省 ASDM のアリフィン・タスリフ大臣は、インドネシア政府が2023年6月以降も PT フリーポートインドネシアの同性婚の輸出を継続することを承認したことを明らかにしました。知られているように鉱物及び石炭の採掘に関する2020年法律第3号ウーミネルバの命令に基づいて、政府は2023年6月10日に石炭を含む未加工の鉱物の輸出を停止し始めます。しかし2023年6月の時点で、東ジャワの GIIPA グレシック経済特区のマニャルにあるフリーポートの新しい加工及び生成施設プロジェクトはまだ完了していません。アリフィン・タスリフ氏は、政府がフリーポートの同性交輸出数の継続を強化した理由の一つは、フリーポートサイレンショーの建設が遅れた時期に影響を与えた COVID-19 パンデミックによるものであると述べました。一方、ペテフリーポートインドネシアの株主の何数人は、 BOMN マイニングホールディングである MineID 51% を通じてインドネシアにも所有されています。彼によると、彼は輸出を継続することを強化されていますが、フリーポートは以前として特定の条件の対象となります。現在までにフリーポート宣言条件接種の進捗状況は約 60% に達し、約15億米ドルが費やされました。以前ペテフリーポートインドネシアの株式の 48.76% を保有するフリーポートマクモーランは、フリーポートインドネシアが2023年6月以降も同性婚の輸出を継続するためにインドネシア政府と協議中であることを明らかにしました。フリーポートの CEO であるマクモーラン・リチャード・アンケルソン氏は、2023年6月10日以降も同性婚の輸出を継続するための承認を得るため、彼の党はインドネシア政府と話し合っていると述べました。彼らは東ジャワの GIIPA グレシ経済特区であるマニャルにあるフリーポートの新しい加工及び生成施設プロジェクトが来年完成するまで強化を延長したいと考えています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は東ヌサタンガラ州の独特な料理ランブッケーキをご紹介します。各地域には独特の料理の多様性があり、東ヌサタンガラ地域も例外ではありません。自然の美しさに加えて、この地域には様々な美味しいユニークな伝統料理があります。それらの一つはカリカリのスナック、すなわちランブッケーキ、またはジャワダーです。このランブッケーキはアロル島の特別な食べ物の一つですが、このランブッケーキまたはジャワダーも特にインドネシアの東部地方にある地域で広く入手できます。一目でこのランブッケーキは春雨の胴上げのような独特の形と、巻き毛のような少しウェーブのかかった形をしています。このランブッケーキは三角形の形をした金茶色です。揚げた小麦粉の香ばしさと黒糖の香ばしさが混ぜ合わった独特の香りがランブッケーキの特徴です。通常このランブッケーキは特別なイベントや伝統的な儀式の際の特別な料理として使用されます。またこのランブッケーキは換気した均一性のある瓶に保存すると長持ちするため、簡単に作ることができますが、時間と正確さが必要なこと。スナックはアロル地方の代表的なお土産としても使用できます。このランブッケーキを作るには小麦粉、パームシュガー、ココナッツミルク、ニラ水、塩、食用油、油などの材料が必要です。最初にすべての材料を生地に混ぜますが、紙のように簡単に成形できるように鍋たびが濃すぎず水っぽくなりすぎないようにします。アロルの人々は通常小さな穴が開かれたココナッツのカラーを使用します。次に混合物を注ぎ、薄い層のある紙の毛のようになりまで熱い油の上で振ります。カリカリの食感が残すため、多めの油で揚げてください。ランブッケーキまたはジャワダーは独特の香りがあり、小麦粉と黒糖の香りが混ざり合っており、揚げるとさらに香りが増やします。このジャワダケーキの歯ごたえを味わうには、12ピースのランブッケーキに4万ルピアを費やすだけで十分です。リスナー皆さん、これでパソアネの認証を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
くさいやんパダムたびまあすばたすたまんさじゃ。Dulu ku sepi kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih kamu yang selalu ada di sekitarku. Untuk merangkukku, kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah.
Kamu salah.
Niatku bukan begitu.
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今回はバドゥイのセバ儀式が正式に開催されることについてお伝えします。バドゥイのセバ伝統は2023年4月27日から30日にレバクホールとムルタトリ・ランカスビトン北広場で開催されます。バントン州レバク県政府はこの毎年行例のフェスティバルで国内外の観光客3万人を対象にしています。今年のバドゥイのセバ祝賀会にはスバグデまたは大きなセバという名前が使われる。バドゥイダラムの住民約1200人が参加し、白い服、白いズボン、ロマルまたは白い頭飾りを着用しています。ロバック文化観光客の責任者であるイマムリスマハヤディン氏は、水曜日にセバーに参加した約1200人のバドゥイ住民が政府と会う予定であると正面で述べました。イマム氏によると、今年参加したバドゥイ住民の数はまだパンデミックの状況が続いているため、昨年の120人に比べて10倍も混雑しています。バドゥイのセバのピークは2023年4月26日金曜日に発生します。その頃バドゥイの人々はルウィダマル地区のカネケス村からランカスビトンのルバッケンホールまで歩き始めました。彼らは金曜日の朝から約 60km 歩き、午後3時頃にランカスビトン広場に到着する予定です。イマム・リスマハヤディン氏は、今年のバドゥイのセバ祝賀会には友好国の大使が出席することを明らかにしました。バドゥイのセバ儀式を直接見るだけでなく、観光客はバドゥイの人々の中小企業の製品を展示する展示会も開催されます。先住民が作った製品には伝統的な布、コジャバッグ、バティック、ロマル、カンプレットの服、ショール、モリーの蜂蜜などがあります。セバ・バドゥイ儀式へのゲストの存在は、地域社会の経済を改善することが期待されています。バドゥイのセバ儀式は1年間の旗の農業の成果に対する感謝の気持ちを表す方法として、バドゥイコミュニティによって開催されます。彼が開発した商品にはヒューマーライス、貨物、パタイ、黒糖、伝統的な特別特産品、バナナなどがあります。バドゥイのセバ儀式はカワルーの伝統、つまり3ヶ月間の断食を得た後、バドゥイの人々の一連の伝統の集大成であることが知られています。公然と開催されるバドゥイの人々の伝統の最高の祭典は、確かに国家の団結と誠実さ、そして寛容の価値を強化することができます。さらに外部のコミュニティによっては、日常生活で観光客の訪問から 閉ざされているバドゥイダラムコミュニティと直接会うことができます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Sadness in your tears, I'm fading in. My heart goes numb, awaken, change. We try to reappear like fools rushing. This changing life we can't explain.
ボイスオブナネーシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。 今年のフォイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はクロンチョンネーションが歌うリリンリリンケチルがご紹介します。ジェームス F スンダによって作成されたリリンリリンケチルという曲は1977年にリリースされたクリシューによって普及しました。リリンリリンケチルという歌は精神的な価値があり、考えるのが面白いです。タイトルだけで見ても曲の意味がわかりません。しかし歌が歌われるとリスナーは歌リリンリリンケチルの意味を理解できます。この歌からたとえ運命が全能者のものであっても書き手は挑戦し続け熱意を持つように誘われます。そのためには有益なことに最適な時間を最大限に活用してください。リスナーの皆さん、それでは最後はクロンチョンネーションが歌うリリンリリンケチルを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.